それでは問いの39入っていきます。宅地建物取引業法第50条第2項の届け出をすべき場所に関する次の記述のうち、一旦切りましょう。50条2項大丈夫ですね。これ条文番号で分かるようにしておくといいと思いますね。で、届け出をすべき場所ということですから、当然契約を締結しまたは契約の申し込みを受ける場所だということになりますね。で、読んでいきますけれども、誤っているものはどれかという説問です。で、なおこれらの場所では宅地もしくは建物の売買もしくは交換の契約予約を含むと、もしくは宅地もしくは建物の売買交換もしくは貸借の代理もしくは媒介の契約を締結しまたはこれらの契約の申し込みを受けるものとするということですね。で、2行目のこれらの場所以下ですけれども、読み慣れておくといいですね。書いてあることは難しくないんです。宅地建物の売買交換の契約予約を含むと、それから宅地建物の売買交換貸借の代理または媒介と、そういうふうに切って読んでいただくと分かりやすいと思います。そして足の1ですけれども、届け出をすべき場所として継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で、事務所以外のものが定められているが、その通りですね。当該場所には1名以上の青年者である専任の取引、宅地建物取引士を置かなければならないということですけれども、その通り正しいということになります。改革事務所以外の場所において、契約を締結し、または契約の申し込みを受ける場所であれば、少なくとも1人以上設置義務があるということでしたからね、正しいということになります。で、足の1は丸ということになりますね。それから足の2ですが、届け出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10画以上の一段の宅地または10戸以上の一段の建物の分譲、過去の中ですが、以下この問いにおいて、一段の宅地建物の分譲というをする場合に設置する案内所が定められているが、この点丸です。当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、クーリングオフ制度の適用が除外されるということなんですけれども、その通り正しいということになります。で、クーリングオフ制度についてですけれども、クーリングオフできないという例外が3つありました。そのうちのカジュアル職のテキストでは1からの出題ということになります。クーリングオフの改革後適用除外となる場所で買い受けの申し込みまたは契約の締結をしたときということです。そしてこの場合ですけれども、案内所については土地に定着する建物内に設けられるものに限定されるということですから、この要件を満たすということで問題文、クーリングオフ制度の適用が除外されるということになりますね。正しいと判断をしてください。したがって足の2は丸ということになりますね。そして足の3ですが、届け出をすべき場所として他の宅地建物取引業者が行う一段の宅地建物の分譲の代理または媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この点丸です。この場合は代理または媒介を行う宅地建物取引業者が届け出をするが、その業務で行う業者が届け出をするわけですから丸です。で、続きです。売り主業者自身も当該案内所で売買契約の申し込みを受ける場合は、売り主業者も届け出をするということですけれども、この場合、売り主業者も業務を行うわけですから、届け出をするということになります。従って、足の3も丸ということになります。そして足の4ですが、届け出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し、展示会、これ波線ですね、展示会、これの一言で終わっちゃいます。その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、この点丸です。その催しを開始する10日前までに、これ波線ですね、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。管轄知事丸ですね。で、続きですが、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出る必要はないと書いてありますけれども、この点が誤りということになりますね。50条2項の案内所等の届け出については、業者は免許権者及びその場所の所在地を管轄する知事に業務を開始する日の10日前までに届け出なければならないと規定されています。免許権者だけではなく、その場所の所在地を管轄する知事に対してもということですね。で、問題文の方は免許権者に届け出る必要はないというふうに書いてあるわけですから、誤りだと。 そうしますと上から順番に○○○×ということになりますね。誤っているものはどれかという設問でしたから、正解となるのは足の4ということになります。